町の話題。今週は藤沢今昔町中跡巡り2020について、実行委員会の伊藤直明さんにお話をお伺いしていきます。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、ただいまは会場の一箇所となっております有田家の蔵の前からお話をお伺いしているんですけれども、まずはこちらの藤沢今昔町中跡巡りとはどういった企画になるんでしょうか。コンセプトなどについても教えてください。
はい、旧東海道藤沢宿近辺には数は多くはない、多くとは言えないんですが、現在も主に明治から昭和初期の蔵や町屋、さらにそれ以前からの由緒ある寺社などの歴史的建造物が残り、またその周囲には自然環境や史跡なども含めた印象深い景観も見られます。でこうした場に関わってそれらを活用してアート作品の制作や展示を行うことは、展示のためにもうすでに設えられている空間では出会うことのない貴重な経験を私たち美術作家にもたらしてくれます。こうした場所を会場とできることは、私たちにとって豊かな模索探求の機会をいただいていると考えています。で同時にこうした活用によって関係者から市民や一般の方々への周知されることで、価値ある歴史文化資源の保全、次世代継承につながれば意義のあることと考えております。でこれが、私どものメインのコンセプト、活動の趣旨となっています。
素敵な会場でアートが楽しめるということなんですけれども、今年の内容について教えてください。
はい、昨年はですね、台風15号19号2つの直撃で準備期間中に建物や庭園に傷みが生じました。会期初日公開中止になって一部作品の破損などもありました。近年地球温暖化の影響もあるのでしょうか、こうした傾向明らかに強まってきてまして、でそこで今年は会期を1ヶ月遅らせることといたしました。はっきり言って昨年の秋終わった時点でまだ今のこの新型コロナウイルスの感染拡大のことは想定外であったわけですね。で今年本来ならばこれまで数回アーティスト・イン・レジデンスという現地滞在型制作を発表通して交流を継続してきた、ヨーロッパのバルト三国の一つであるラトビアと行き来をして、あちらからも2名程度の招聘を予定していましたけども、もうこれは事態の改善まで先送りとなりました。しかしながら今年も作家は比較的近隣のものは多くて、なんていうのかな、人数とも会場数とも抑え気味なんですけども、控え気味なんですが、先に申しました基本的なコンセプトは堅持してまいりますので、はい、
今年はお天気に左右されずに無事に、終わるといいですけれども、今年は新たに3人の作家さんがこちらに参加されるということなんですけれども、作家さんについてのご紹介もお願いいたします。
はい、そうですね、今年7人のうち3人新しい作家が参加しています。あとの4人は以前から の継続して参加しているものなんですが、でその3人ですが、1人は坪井美穂さんという女性の作家で、多摩美術大学の絵画科出身で、絵画レリーフ上 の、ちょっと半立体的なこう浮き彫りのような構造のことをレリーフと言いますが、そういう造形などを自身の作品として創作するとともに、精神障害者の作業所のギャラリーを企画運営などもされています。で精神保健福祉士の資格も取得されて、継続的に障害者の創作活動支援もされている方です。それから原田暁さんは街中とのこの舞台である藤沢本町で誕生された方で、造形大学で彫刻を専攻されて、1980年代後半から個展や野外展で活動を始め、90年代には海外各地、韓国、ドイツ、フィリピン、インドネシア、アメリカ、他にももう何カ国か随分やってらっしゃいますが、活動の舞台を広げられました。で県内では以前に寒川で野外美術展で、現在は継続中の、今年ちょっと前に終わったばっかりになるんですがね、横浜の国際野外美術展、これ緑区になりますが、そこの企画運営なども行ってこられました。付き合いの長い先輩のアーティストです。で作品は自然の木材などを生かした表現が、自然素材が割合多く見受けられる方ですね。 もう一方が由井瑞希さん、男の方ですけど、多摩美術大学の絵画科を卒業されて、東京都内での個展のほか、福島県の醤油の蔵元の建物を活用している、まあ、月光醤油というところがあります。そことか、から伊豆大島で近年ずっと続いている、やっぱりそこも10回ぐらいになるのかな、アートアイランズという、大島とか小笠原とかああいうところを使ってやってる展覧会がありますが、そこでの歴史的建造物をやっぱり活用してインスタレーションをなさったり、から近年はもうこれ割合有名ですが、群馬県の中之条のビエンナーレにも参加されました。で、場の特性とか記憶を大切にされていまして、今回の歴史的建造物所有者の方にも手形を取るんですが、それがその手で水をすくうようなこうお椀のような形をしてもらって、それをかたどって牢に置き換えるという、そんな作品のプランにも彼のその辺よく性格が表れていると思います。
新しい作家さん3名のご紹介をしていただきましたけれども、この3名を含めて今年は7名の作家さんが参加されていらっしゃいます。その中には伊藤さんの作品もねありますので、ぜひこちらの方もお楽しみいただければと思います。さあ、そしてイベント期間中に開催されます関連事業についても教えていただけますでしょうか。
はい、ここ数年は藤沢宿交流館で藤沢市と共催でシンポジウム、フォーラムなどを開催してきましたが、今年はやはり感染防止を考えてこうした人の集う催しは行いません。で、交流館では1階のホール壁面にこれまでの活動記録や交流のある海外作家の最近の動向の紹介、また協力関係にある活動団体ですね、藤沢グリーンスタッフの会、神奈川ヘリテージマネージャー協会といった団体の活動を紹介する写真パネルをちょうど会期中と同じ時期に展示させていただきます。
関連事業の方もぜひお楽しみいただきたいと思います。そして昨年は10回目の開催ということだったんですけれども、来場者の方々からの何かお声や感想などありましたでしょうか。
はい、先ほどの初めにいただいたご質問でも触れた台風の影響で初日は公開中止で、2日目はまだ交通機関が麻痺してまして、立ち上がりはもう最悪でどうなることかと思っておりました。で、ただ内容的には10回目ということで、海外からフランスのアーティストでもう1995年からの長い付き合いで、街中アートにも2012年に参加してくださったポルスカさん、それから彼女の紹介で南フランスのプロヴァンスの方の若手作家でヨアン・クレパンさんを招くことができました。で、彼らとともに国内作家でも屋外展示の作家の参加もあって、展示全体のバランスが良かったと思いますね。で、まあ、その辺は皆さんそういう反響をいただいておりました。で、来場も中盤以降に伸びて、結果としては実は最終的にはかなりの盛況となりましたので良かったと思ってます。
そうだったんですね。さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオを聴きの市民の皆さんへイベントの PR とともにメッセージをお願いいたします。
最初に案内状をご覧いただくと、10月31日から11月23日の土日祝という表示があります。下にきちっと日付は入れているのですけれども、明日ですね、11月3日はお休みとなります。公開はしておりませんのでお気をつけいただきたいと思います。で、今年は先ほど申しました会場作家数とも現状に鑑み、規模としては控えになります。で、その分ただ気軽に散歩気分で歩くには向いてるのかなと思われます。基本的にいわゆる3密にはなりにくいイベントですが、各会場では換気に注意して、消毒薬アルコール等も準備しております。ご来場の皆様には発熱や咳などご体調にご注意いただき、マスクのご着用やお互いのソーシャルディスタンスにご配慮いただきたく存じます。まあ、何かとちょっとご不自由お手数をおかけするかと思いますが、今後に向けたこうした芸術文化活動の灯火を絶やさぬために尽力していきたいと思いますので、どうぞご理解お力添えよろしくお願い申し上げます。
今週は藤沢今昔街中アート巡り2020について実行委員会の伊藤直明さんにお話をお伺いいたしました。伊藤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。